She said, I've never seen you here before. Looks like you're searching for something more.
まあ、稲荷新之助的妄想曲、今日は52回目。まあ、前回も話しましたけれども、シーズン2ということで勝手にシーズン分けてるんですけれども、まあこれシーズン分けるだけの理由はあったでしょうっていうところで、まあ50回目報告という題を打ちながらアップロードしたんですけれども、まあ2回目ですけどね、シーズン2回目、トータルデート52回目、ぼやぼやと相変わらずな感じで喋ってはいるんですけれども、皆様いかがお過ごしなんでしょうか、お元気でしょうか。なんだやろうね、入籍してからパッタリね、全然こうアップロードしなくなったじゃねえか、配信しなくなったじゃねえかなんてね、怒られるところではあるんでしょうけれども、おかげさんでこのポッドキャストもなんやかんやで3000回ぐらい皆さんどっかこっかで聞いてらっしゃる。この間も見てみたら3100何回ですね、聞いていただいているところがあるみたいですね。まあ、中にはヘビーリスナーの方もいらっしゃるようなんで、2回3回聞いてらっしゃる人もいるんでね、まあ、全て全てがね3000人の人がっていうわけではないんで、延べ3000回っていうところではあるんでしょうけれども、こんなね親父のたわごとおっちゃんのたわごとただ聞いてる、ただ喋ってる、ただ流ししてるだけでよくもお付き合いいただいてますねなんて、どうもありがとうございます。改めて感謝申し上げますよね。こう再生回数が伸びていくとね、ぼんやりやってる中でも非常に嬉しくてね、あーすいませんねなんてね、冒頭ちょびっと聞いて終わってるだけのも人もいるでしょうしね、ちょっとだけ聞いて寝ちゃってる人もいるんでしょうし、うちのかみさんは聞いたことないって言ってましたよ一回も聞いてないって言ってました。あんた死んだら聞いてやるって言ってましたねいつだよっていう話ではあるんですが、ね、まあなんとなく前回、51回目有料ということで目打ってちょこっとだけ喋ったんですけれども、まあ久しぶりに喋るもんですからね、なかなか頭の回転がうまくなくてね、言葉がちゃんと出てきてないですねなんていうことを先ほども聞きながら反省はしているんですけれども、まあね、去年の今頃ですと8月ぐらいっていうとね、1週間に3本ぐらいアップロードしたぐらいにして、1本につき1時間ぐらい喋ってましたね。長い時で1時間ぐらい喋ったぐらいにして、よく喋ってんなと思いながらなんですけれども、まあ引っ越しをしまして、札幌市の桑園というところに住み始めたんです。またね、一人暮らしをし始めたのが桑園で、まあ、結婚生活始めてるのも桑園っていうね、桑園からね社会に出て、桑園に戻ってきたみたいな、戻ってきたと言いますか、再スタートリスタートしてるっていう感じもある、なんか感慨深いなっていうふうに思ったりもするんですがね。この間もなんかの報道で、報道といいますかなんかのコラムで書いてましたけど、札幌市内で住みやすい場所ってね、住んでみたい場所っていうところで、まあ第1位が丸山、あっちの方だそうですね、第2位が桑園ね、第3位が琴仁っていうようなランキングが出てて、おお桑園ってそんなにいいとこなんだねなんていうことをね、かみさんとかみさんのお母さんとこの間も喋ったんですけどね、気づかされたのが、桑園っていうこの地域の名前、住所には記載されてないんですよね。ね、丸山2条8丁目とかってあるんですけど、ね、琴に1条6丁目なんてのもある。だけど、桑園なんちゃらかんちゃらってないでしょ？ね、なんかそれもなんか不思議だよねって思ったりするんですよね。何なんでしょうかね、この桑園っていう名前の由来っていうんですかね。まあ、多分北大の絡みで桑の葉っぱ植えてたんだろうなぐらいな感じなんですけど、言われてみればそうだねなんていうね、いろんなね清田だのね里塚だの、まあ大体住所に目打たれてる地域名なんだけど、桑園だけはそういうことないんだねなんてことをね改めて知らされまして、ちょっとびっくりしましたね。今こう収録しながら携帯電話で 録音しながらではあるんですが、外山なんとかさんっていう方が96歳で死んじゃったみたいですね。誰なんでしょうかというところ、うん、まあ、なんやかんやの中で、そうですね、入籍したのが6月の27日の日ですね。早いもんですね。入籍してからもう1ヶ月以上が経って。で、まあ結婚してね、まあ入籍して結婚して、なんやかんや引っ越しだのなんだの、まあ新しい新居のね、契約の問題もあって、ビレッジ M の解約の問題もあって、7月の1日から今、住んでるアパートの鍵をいただいて、ワーキャー言いながら、7月の16日からですね、2人で、生活をするようにはなったんですけど、なんですかね、まあちょっとさっきも冒頭でちょっと言いましたけどね、早い方は20代の前半ね、遅くとも大体皆さん30代後半半ばね、ギリギリで40代みたいな感じで40代の頭ぐらいで結婚されて、初体を持ってるんでしょうけども、まあ何の因果なのか何の縁なのかよく分かりませんが、私、49歳のね、ギリギリセーフで、嫁さんをめとることができまして、今とってもねいい感じですよ、いい感じなんです。もう今回ね、なんかそういう話をしようかなと思ってるんですよ。でも、なんでしょうかね。一緒に住み始める前もね、大体週末、休みが重なってる時なんかは、いろんなとこ行ったり、あっち行ったり、こっち行ったりをよく二人でしてたんですよ。で、そんな中で、道を眺めてるとね、いろんなこじゃれた、ね、カフェがあったりですとか、美味しそうな、ね、レストランとか食べ物屋さん、居酒屋さん、飲み屋さん、いろんなとこあって。で、ああ、じゃあ今度ね、行ってみようかなとか、ね、連れて行ってみたいから開拓しに行こうかなとかっていうことをよく考えたんですよ。まあそれが私の日常であったりとか、まあ向こうもそんなことは考えてたようなんですけども。まあ一緒に生活するようになってね、7月の中ぐらいから一緒に生活するようになって、まあまあ買い物行きましょうかとかね、引っ越しやら何やらいろんなもの買い揃えなきゃいけませんから、まちまちをこう、見て歩くんでね、で今までずっと私が車の運転をしてたんですけどもね、さすが私の妻ですから ね、私の配偶者ですからあの車の保険なんかも切り替えましてね、嫁さんがちゃんと運転してもね、保険が適用になるようにっていうような保険にも切り替えて、でやつはやつでね、運転したかったみたいなところもありますんで、どんどん運転せえっていう話で、こう私がぼーっと助手席に座ってるじゃないですか、退屈だなーなんてね、うん、で道々こう眺めてるんじゃないね、街並みなんかをこう見てると、おーなんてね、うん、あの店いいなーなんて思ったりとかね、おーこんなのあるんだーなんて思うね。まあいつもの習慣なんでしょうね、あ今度ちょっと開拓しようとか行ってみようとかっていうことで、それが前まではね、何のために開拓しようとか、何のために調査しようとかっていう、何のためにっていうのがあったんですけど、今もうないんですね、それが。だいたい一緒に行くことになるじゃないですか、そういうとこって。うん。で、まして、私なんかお恥ずかしながらね、お金使うことに関しては天下一品なんですけど、お金を貯めることに関しては全然できないもんですから、もう1日1000円のお小遣いでね、俺に1日1000円だけくれっつってね、タバコ代とジュース代とお昼ご飯でね、1日1000円だけちょうだいって話をしてるもんですからね、お財布の中にお金が入ってるわけでもないわけで、どっか行きたいなと思ったら絶対こうかみさんと一緒に行かなきゃいけないってのがあるんで、ってことはなんだみたいなね、なんかそんな心境の変化といいますか、生活の変化を感じて、あ、こういうのが何だろう、独身生活で築き上げたものがガラガラと崩れ去るものなのかなっていうことをちらほら聞いてて、なのかなっていうことをね、今更ながらに感じたりとかしてますよね。まあそれなりにね、私もあっちゃ行ったりこっちゃ行ったりしてね、まあ楽しそうな店、面白そうなお店とかね、美味しいところ、いろんなとこ知ってはいるんですけれども、なんかね、なんだ、もうそういうとこ行けねえのかうん、なんだかなみたいなね、なんかそういうところもちょっとこう 遠慮しなきゃいけないのかなと思ったりもするとね、うん、なんとなくこう寂しいというかね、うん、気もしないでもないんですけどね、うん、まあそれでもなんやかんやいろいろよくやってくれててね、まあまあ今そのコロナの影響で無職で、専業主婦やってるっていうのもありますんでね、まあそのなんでしょうね、こんな言い方したら怒られちゃうかもしれないですけど、まあ専業主婦ごっこを楽しんでる的なところ、うん、まあ目いっぱいやってほしいなっていうところもあってね、でもそれでもなんかすごくね、いいねいいね、結婚をするべきですね、やっぱりね結婚とね保険の加入は早い方がいいね、うん、まあまあ遅くなってもね、うん、受け入れてくれる保険もありますからね、今85歳まではなんとかなるみたいなやつがなんとかなる中でなんとかなっていけばいいかなっていう、これからね何年か経って、行くんでしょうけどね、このペースで行ったらあっという間に2年3年経つなとかって思ったりしますよね、まあそんなった時にね、お互いこう今はね、今そんなにこう気兼ねなく、普通に生活はしてるんですけれども、まあどっか気づかないところでね気を使ったりとかね遠慮したりする部分もどっかこっかあるんでしょう、気づかない中で。まあそれがねどんどんこう地金が出てくるっていうかね、化けの皮が剥がれてきた時に、またねワーキャーワーキャーと喧嘩もしたりなんかするんでしょうけどね、いかんせん怒らせるとおかないんでね、うん、その辺はこうね、もう自らもうちょっとすいません、その座布団の下にみたいなね、尻に引かせてくださいみたいな、尻に引いてくださいみたいな感じで自らこう入り込んでいくっていう感じでやるのがいいんじゃないかなと思うんですね。この間も重隆さんにそんなバカな話をね、仕事終わった後したら、それが一番いいよっつってね、それが一番いいっつって、うん、それが一番ね、なんかこう円満に進むよなんてね、おっかない顔して重隆さんおっしゃってましたんで、あ、やっぱ先輩に言うことは聞いておこうかなって思う。まあ仕事の話ついでね、まあいつの配信だったか忘れちゃいましたけれども、まあ前回までその山地なんとかしたいなと思ったんですけど、今度ね山M に変わりましたからね、うん、山 SM に変わりましたからね、よしよしね、あんたやるべきだよ、ね、あんたの神輿は俺が担いでやるよね、感じでいるんですが、まあエニアのアルパカさんはね相変わらずな感じでうん、なんとかしようぜっていうところもありますね。ね、まあ仕事わーわーやってますよ、相変わらず、でね、住んでねっていう中でねやってはいる、うん、4から移ってきたみんなもねそろそろ、本領発揮してやっていただかなきゃいけない部分もあるんでね、まあっていう私はどうなんだいってね、あんまり目立たないようにはしてるんですけどね、どうしたってこうお祭り騒ぎが始まっちゃうとね、うん、我先に行ってみこし担いちゃったぐらいにしてね、わっしゃいわっしゃいやっちゃって、先立ってもなんかね、うん、いや喧嘩ってこうやってやるべきだよなんですね、うん、参謀に回っちゃったぐらいにしてね、まあいいや、いざとなったら俺が出りゃいいんだろうっつってね、まあそんなことを家でするとね、いい加減にしなさいあんたっつって怒られちゃう、おとなしくしなきゃなっていうところもあるんですけどね、やっぱね仕事は楽しくやりたいんですよ、ね、仕事楽しくやるためにはね、やっぱりね、喧嘩するべき人が、喧嘩するべき内容で、喧嘩するべき方法で、ちゃんとね、喧嘩することにが、やっぱりこう、仕事楽しく回していけることなんじゃないかなと思う。ね。まあまたこれもね、おいおいどんなことになっていくのか、いつだったかお話ししましたね。第1弾、第2弾。もう第1弾も中途半端で終わっちゃってますからね。またどっかでね、呼び出して、コンコンと説教してね、泣かしてなきゃなんねえなと思うんでね。うん、プライドの高い内弁慶はね、疎外感を与えるのが一番いいと思うんですよ、それでどんどんやっていきましょう、ね、うん、まあまあ冒頭からなんかぐだぐだ喋ってますけどね、まあ最近その総園ね、札幌の中心地に近いところにぐっとこう引っ越してきましたんで、まあ天気のいい日なんかはね、歩いて会社に行ったり、歩いて会社から帰ってきたりするんですよ。っていうのもまあ総園の駅から JR に乗って会社に行くのも、家の最寄りのバス停からバスに乗って会社に行くのもそんな時間かかんないんですよね。で歩いて行っても30分ぐらいなんですよ。ですんでこうやっぱり天気気分の中で、今日歩いて帰ろうとかね、 今日バスで帰ろう、JR で帰ろうなんてやってるんですけど、そうですね、7月の16日から私も完全にこう尻に引かれる、尻に敷いていただいている、生活を始めた中でね、やっぱり大きな変化、第2弾としてはね、体重がね激減してるんですよ。あ、これはいい意味でね、これは非常にいい意味で激減してるんですけども、まあ激減でもないですね、1ヶ月でそうですね、3キロぐらい減りましたか。特に何もしてないんですよね、あのお食事を与えられていないとかいうわけではないんですけど、ちゃんとあの朝もね、朝ごはん用意してくれるし、まあお昼ご飯はね、あの会社にいますんでお弁当作ってとか言ってないんでね、まあ食べたりカップラーメン食べたりとかパンをかじったり程度なんですけど、晩ご飯もね、うん、遅番早番に関わらず、ちゃんと用意してくれてね、夜もちゃんといただいてるんですけどね、それでもね体重がどんどん減ってきてるね、うん、ありがたい、ね、あと寝るのは早いね、寝るのは早い、もうね普段の日11時ったらもう爆睡だね、うん、遅番で帰ってきたとしてもそうですね、深夜1時は遅いですね、もう爆睡で朝早いね、朝もう6時ったら目覚めてるね、うん、さすがにね朝6時に起きちゃうとね、かみさんも起こしちゃうからね、じーっと30分ぐらいおとなしくしてね、うん、起き上がるの待ってるんですけど、まあそれでもね、なんとなくそういった、まあ、規則正しい、本当の意味での規則正しい生活をしている中でね、うん、ちょっと健康になってきたんじゃないかなと思うね。まあ引っ越しやら何やらもありましたから、1週間ほど会社に休みいただいてね、初めてですよサラリーマンやって1週間も休みいただくなんてね、あの休みいただいてじっくりこう引っ越しをしてなんやかんやっていうことをやったんでね、さすがにこうあの7月の頭から鍵をいただいて、新居の鍵いただいてね、まあちょっとずつ車に詰める分で夜行ったり来たりしたりとかしてたんで、やっぱ疲れたんでしょうね、1週間目のお休みの最終日ですね、明日から仕事だなんて言った時にものすごい体がだるくてね、ものすごい体が辛くて、あ、ちょっともう勘弁してくれっていうぐらい、もう昼間からもうぐでーっとなってたんですよ。ほんで、いや疲れたなって、もう早く寝るわ今日、明日仕事だしなんつって、で寝たんで、普通に会社行って、まあ冒頭のバタバタやって、あ、なんかしょんべんしていいなと思ってね、おしっこしに行って、そしたら血跡がポロンと出てきましてね、血跡出てきたと思ってね、びっくりしちゃってね、もう血跡出ると楽なんですね、すごい楽なんですよ体が、多分ね腎臓に血跡ができてある程度の大きさになるとやっぱ腎機能が低下するんでしょうね、うん、でそれがその尿管にポロンと出てきて、その尿管の中で引っかからない程度の大きさだと、そこからスルーで膀胱まで落ちていくんで、それがねポロンと出てくるとね代謝楽なんですよ、もう今すごく楽なんでね、まあそれでも毎年だいたい8月、まあ毎年そうですね、10月11月ぐらいで、血跡も何個か作ってますからね、もう3年連続ですから今年4年目また秋口にかけてそういったことも起きるんじゃないかなと思いますんで、まあ病院の検査も行きながら、血跡入院に備えていこうかなと思うんですね。まあぐだらぐだらとね、どうでもいいお話をしながらっていうところではあるんですかね。まあ先だってもあの師匠のケンさんとね、たけしが、一席設けていただきまして、うちのかみさんとね参加して、話飛んでますね、ポロンポロン変わってますね、やっぱこの辺がダメですね、ちゃんと頭の中で構成して喋ってないからなんでしょうね、行ったり来たりしちゃって本当に申し訳ない、聞いてる人は何のこっちゃかわからない、まあでも大体20分過ぎるとね、ほとんど聞いてる人いねえんじゃねえかと思うんですよ、もう寝落ちしてその辺ね、大体冒頭5分ぐらいで終わってんじゃねえかと思いますんで、まあここから先はどうでもいい話になってくるんですけども、先だってもケンさんとたけしがね一席設けてくれて、神さんと言ってきたんですけど、まあまあたけしは相変わらずの反応でしたね、たけし相変わらずの反応で、いやーっつってね、いやーどうみたいな感じで言ってて、まあ反応は 最初から予想はできたんで面白かったなというふうに見てるんですけどね。相変わらずこうケンさんはケンさんで血気盛んな感じでね、さすがアトミックボーイって感じでやってらっしゃるな。ねえ、たけしはたけしで、まあ今ねえいろんな問題もあって大変なんだろうなと思いながらお察ししますよってね、また来月、どっかでなんかね集まれたらいいななんて思ったりもするんでね。まあね、そのうちね、また仲のいい人たちも、まあね、私もね自慢したいんですよ、ぶっちゃけた話しますとね。うちの嫁いい女なんで自慢したいんです。どうだいいだろうっつって、やっぱあれですね、下ネタと女の話っていうのは発展しないですね。下手なんですよねきっと、そういう話が、ですんでね、もうちょっと今日はこの辺にしておこうかなと思います。またおいおいいろんなことを考えながら企画も作りながらですね、次回の配信につなげていきたいというふうに思ってますんで、まあ、もしよかったらねまた次回も聞いてください。それではさようなら。私がずっと聞いてる日本語を大切にしたい、こんちさんがやってるポッドキャスト、いろいろ調べるとこんちさん本職じゃん、道理で。